久我さん、来月号の日号プレスですけれども、
はい、
目玉っていうのは何でしょうね、今回戦は。
今回の目玉ですか。今回いろいろ記事の特集がありまして、何個かあるんですけれども、まずはビール特集が目玉ですね。
ビール特集ですか。
はい、はい、そうです。もう秋になるんですけれども、オーストラリアの1年通して人気のビールを今回基礎から取材して執筆しております。
そうですよね、はい、オーストラリアンっていうとどうもビールバラってイメージがすぐありますからね。
そうなんです、
ね、そのぐらいビール好きなんですよね。
そうですね、そう言われると確かに周りを見渡せばそんな感じですよね。はい、
ところでオーストラリアでは一口に言って大体どういうビールが人気なんでしょうかね。いろんな種類あると思うんですが。
はい、そうですね、本当にたくさんあるんですけれども、でも皆さんそれぞれ人気のようでして、もうペールエール、ビター、スタウト、ラガー、ピルスナ、ドライ、ドラフト、ライト、ここら辺全般的に人気ですね。で、面白いのは地域によって人気のビールが変わるというところが面白いなと思いまして、で今回これはちょっと、取材をしてて思ったことなんですけれども、地域によって値段も変わるし、で地域によって人気のビールも変わる。これが結構なかなかオーストラリアならではだなと思います。
例えばメルボルンとシドニーだと違うということですかね。
そうですね。でもっと言えば私今シドニーなんですけれども、シドニーの中でさらに地域によって変わるということが挙げられます。
なるほど。パラマッタとローズベイの方では違うと、は
い、そういうことです。なのでこちらの CBD の中心地とパラマッタと、CBD とまたビーチ沿いではまた変わってきているという。で金融街で飲まれるビールとまたビーチ沿いで飲まれるビールはまた変わるというようなことを聞くと、なかなか奥が深いものがあるなと思いますね。
そうですね。
やっぱりクラフトビールが人気なので、その自分たちの地域のビールを大事にしているということが、これまたすごくオーストラリアだなという感じがしました。でどちらかというと金融というか中心地の方では濃いめのビールが好まれるとか、あと西とかビーチの方では薄めのビールが好まれるとかいう話とか聞いたりしますので、その中でパブに行っていただいて、そのマスターというかバーテンダーの方と話をしながら、頼むっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。
濃いめのビールっていうのはその味が濃いめっていうことですかね。はい、
そうですね、結構味が濃いめの薄くないというかライトじゃないって感じですね。はい、各言う私も実は今回ここ初めてビール特集の取材特集するにあたってパブに行ったんですけれども、ビールの種類もさることながらパブのその雰囲気も最高だなと思いました。シドニーの方には100年以上続くパブがあり、でその伝統的なパブほどこう石壁があるということが分かったりして、もちろん食べ物もすごく良くて、ビールの味もいいんですけれども、そういう歴史的な建造物の中で飲むというのでまた味わいが一層高まるという感じがしました。
なるほど。
はい、
昔私なんかそのパブ行くとですね、みんなただ立ってそのビール飲んでるだけっていう感じで、おつまみなんかほとんどないなっていう感じだったんですけども。
確かにそうですね。
今もう少し変わってきたんですかね。
周りの王子の方々はそういうスタイルで飲んでる方いらっしゃるんですけれども、やっぱり私とか行くとどうしてもおつまみ先行になってしまうので、おつまみを同時に頼みながらガンガン飲むということも可能ですね。ただ面白いなと思ったのは泥酔されてる方がいらっしゃらないっていうのも。
そうなんですよね。
酒が強いのかな。
はい、オージーは本当に酒に強いですね。
あ、そうなんですね。
ね、
それはすごい日本のなんかこう居酒屋の雰囲気を想像していくと全然違ってるので。
そうですね。
来たばっかりというかまだ滞在して間もないのですごい驚きました。
はい。
はい。
でその日本のビールなんですけど、最近はその日本のビールも随分出回っているようですけど、どうでしょうかね。
かなり出回っている印象を受けました。むしろこんなに日本のビールがパブとかレストランとか、しかもローカルのレストランなどでも取り入れられているので、こんなに受け入れられているとは思わなかったのが正直な印象です。実際もう大手の 日本の大手のビール会社さんは全部というか結構こちらに来てますので、アサヒビールさん、札幌ビールさん、あとサントリーさん、それから
キリンがありますよね。
そうですね、キリンさん、それからあとオリオンビールさんなどありますので、でまたあのオーストラリア向けにあの独自のビールを作って展開しているというのも、これはまたあの嬉しいですね。オーストラリアでしか飲めない日本のビール、例えばあのアサヒ爽快ですとか、札幌ビールの札幌プレミアム、あとキリンビールのキリン恵みなど、もうオーストラリア向けにして、オーストラリアでしか飲めないというのがまたこう日本人にとってよりなんかプレミアム感が高まってる感じがしました。
はい、オーストラリアでしか飲めないということは、それは日本のビール会社も結構本気で売ろうっていう気になってるということですかね。
そうですね、そうだと思います、日本のビールをそのまま持ってきてさあ飲んでではなくて、オーストラリアの土壌に合わせたビールを作って飲んでもらうっていうところで、あのすごく本気度が感じられると思いました。
なるほど、今回のビール特集は結構面白そうですね、これは。
そうですね、あのかなりあの基礎編から、それからあとあの突っ込んだところまで話をしてますので、例えばあのグラスやジョッキの種類なども違うとか、あと缶ビール の種類などもありますっていうようなところにも触れたりして、あとあの歴史にもこうもちろん触れてますので、あのかなりあのビールが飲めなくてもビールに詳しくなる話になってます。
わかりました。私もジョッキー片手に一つ読ませてもらうことにします。
ありがとうございます。ぜひ。